第17回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。本日も神奈川県横浜市戸塚区の東戸塚にあります私の部屋からお送りしていきます。そしてこの番組の構成作家はこの人。
どうも、ジャーゲジョージです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジャーゲジョージ大先生、はい、どうでした？夏でございますが。
いや、ほんと夏ですね。
8月に入りました。
もう8月です。
この配信されているのは8月3日の日曜日でございますが。
そうですね。
この夏のご予定などは？
全然ないんですよ、それが。
要は彼女の西田と一緒に東京来て初めての夏ですから。
そうなんです。
どっか行こうとかないんですか？
行こうとかあんまり話してないですね。
あ、そうですか、はい、西田あんまり出歩くの好きじゃないって言ってたね、そういえば、ね、
あ、そうです。まあ、まだ慣れてないみたいですね、なんかこっち
ね。じゃあ今のとこなんか海行ったりとかそういう予定はないんですか？
ないですね、全然。
私もなくて。
あ、
でもうさ、っていうのもね、仕事をちょっと詰め込んだんです、8月、
はい、
ちょっと一生懸命やっちゃおうと思って、曲のね、人の曲作ったりとか、それこそ、まあ、このアコラジもそうだけども、はい、あと、まあ、ライブだったりとかね、いろんなと詰め込んだら、詰め込んだ後になんか寂しくなっちゃって俺25歳の夏これでいいのかなと思って。まださ、お前さんはいいじゃん、だってさ、働けば働いたほどその彼女が喜んでくれるっていうのがあるわけじゃない、はい、私はね、私のがもしね、成功、はい、仕事成功しても喜んでくれるのは誰もいませんから、自分で喜ぶしかないですから、なんか悲しくなっちゃってですね、はい、25歳の夏ってさ、もっと大人の夏だと思ったわけ、私は。
ああ、なるほどなるほど。
なんか結婚はしてないと思った、結婚はしてないと思ったんだけど、結婚を前提にしてお付き合いをしている女性と一緒に過ごしてるもんだと思ったんだ。
25って確かにいい年ですもんね。
なんで俺毎朝ウサギの世話してバイト行かなきゃいけないんだ勘弁してくださいよ本当にと思いましてですね、なんか寂しくなっちゃって、先週の日曜日、第16回のアコラジオこう配信終わった後に、
はい、
で夜仕事あったんだけど、 それまで結構空いてたから、よしと思って、
はい、
夏満喫してやろうと思いまして、一人で江ノ島に行ってきまして江ノ島行ったことあります？
いや、ないです、ないです。
あ、江ノ島っていうのは知ってはいるんですか？
知ってはいるんですけど。
知ってるんだ、
はい、
一応、まあ、観光名所でもありますけども、はい、江ノ島って場所がありましてですね、ここから近いのよ、30分ぐらいで行けるの。
あ、そんなもんなんです
か？そうそう、まあ、藤沢って場所にあって、で、まあ、いろんな行き方あるんだけど、ここからだと、まあ、はい、鎌倉まで、まあ、電車で10分ぐらいなんだけど、ここから、はい、で鎌倉から江ノ電っていうのを乗って江ノ島に行くっていう手もあって、僕江ノ島ね、近くまでは行ったことあったんだけど、湘南際、うん、ただ江ノ島自体に行ったことがなくて、であそこに海水浴場とかもあるから、
はい、
要は一人で海水浴場でちょっと焼きとうもろこしでも食べて、で江ノ島まで歩いて行って、あそこなんか結構いろいろ見る場所があるから、江ノ島って、はい、歴史的な名所もあるから、それ見たら夏満腹になるかなと思って、で調べたら、まあ、江ノ電もいいんだけど、大船って場所から湘南モノレールっていうのに乗って江ノ島に行く手もあるっていうのを見けて、モノレールちょっといいなと思って、
はい、
モノレールって乗った最近、あ、ゆりかもめ、
あ、ゆりかもめは、
ゆりかもめあるじゃん、はい、で私もね、ゆりかもめぐらいだったの、モノレール、はい、だからあれをイメージして行ったら、まあね、なんて言うんだろう、なんていう言い方をしたら人が傷つかないんだろう、その、湘南モノレールがですね、はい、非常にレトロ、
いい言葉です
なんかもうこれ乗っていいのっていう、なんか
見つけましたね、レトロ、
レトロでした多分あえてだと思うんだけど、もうジェットコースターに乗ってる気分、ずっと、
ないってことですか、ま、
いや周り囲ってあるよ囲ってあるけど、はい、ほんとなんかもう宙吊りになったまま、なんかメンテナンスしてんのかなってちょっと心配になるような車両、まあ、3両ぐらいでバーって行くんだけど、
3両な
んで、もまあその大船からが始発 で終点の江ノ島、片瀬江ノ島駅かなってところ、まあ、15分ぐらいの、
はい、
まあ、短いところではあるんだけど、もうすごい楽しくてテンション上がっちゃってさ、でもう今日はこれもう幸先のいい夏の始まりだっつって、で江ノ島降りて海水浴場も着くんだけどさ、目の前カップルだらけなやっぱそうか、
いや、そうなんでしょうね、
日曜の海なんて、はい、しかも7月最後の日曜かな、だからいやもうドンビーちゃってですねうわーと、ね、みんなバーベキューとかしてんだよ、でガンガンなんか音楽もさ R&B みたいなのかかっててさ、で焼きとうもろこし食いに行こうと思って浜辺歩き始めて、もう3歩歩いたぐらいで ヤンキーがやってるビーチボールが俺の肩に当たりですよ。すいません、取ってくださいって言われて、えいっつって取って、そのまま引き返しまして。でもう、寄り道してちゃいけないっつって、もう江ノ島まで。江ノ島まで、なんか橋みたいの渡っていくんだよ。その江ノ島駅から江ノ島ってとこまで、まあ、海の上をこう橋がバーってあって、ちょっと離れ小島みたいになってて。で、江ノ島着いたら江ノ島着いたら、まあカップルとか、まあいろいろいるんですけど、もう私はもう、別に一人ですから。もうすごいアップダウンが激しいんだよ。一番上に行くまでにエスカレーターもあるの。江ノ島の上に上がるまで。お金払うんだけど。
あ、そうなんだ、ね。
そうそうそう。払ってたまるかと思って。汗だくになりながら江ノ島の一番上まで行って。で、またなんかこう洞窟とかあるんだけど。うん。洞窟の際まで行って。で、洞窟入ろうかなと思ったらそこでもお金かかるから。誰が入ってやるかと思って。洞窟の入り口だけでちょっと雰囲気だけ楽しむっていうですね。行かなきゃよかったなっていう話しながら思いましたけど。でも私の夏はこれで終わりました。
終わったんですね。
こっからもう夏はね、もう、何ですか。8月の終わりにアコラジナ祭りもありますから、はい、それに向けてもあと頑張るだけでございますけれども。これで25歳の夏終わりですか。まあね、あとは何がありましたかね。あ、テレビが壊れました。
ああ、そうなんですか。
うん。もうでも10年ぐらい使っていて、はい、私はこの今住んでるこの、東戸塚の家、一軒家に住む前に東戸塚のマンションに住んでて、はい、うちの家族。で、10年前ぐらいに引っ越してきましたけど、で、引っ越してきてすぐ買ったテレビ。だから10年。まあちょうど寿命っちゃ寿命だけど、
はい、
今テレビって、まあ液晶のもんって結構安くなったけど、当時、うちが使ってる、まあ、40型のテレビだとまあ20万ぐらいしたんだよ。
あ、そんな。
そうそうそう。いや、でもそれで別に高くも安くもない、普通の値段だったと思うんだけど、で、それを壊れて、で、まあ、しばらくテレビなしの生活をリビングにね、はい、テレビがないまま行ったんだけど、私はいいんだけど、やっぱ妹とか母さんはテレビ大好きだから、はい、まあ、どうしようどうしようって言って、で、高吉、お前、テレビ買ってくんねえかみたいに言われて、どこにあるんだよ、中根が。で、私のさ、この部屋に置いてある Mac、iMac があるじゃん。
あ、はい。
あのね、20万かけて買った。
はい、
で、この iMac が、なんかテレビなんじゃないかって母さんが勘違いして、お前の部屋になんか大きいテレビあるけど、あれリビングに置いてくれないかみたいな。テレビじゃねえしダメだしと思って。
まあ確かにね、勘違いはしそうですけど。
そうで、そんなまま3日4日過ごしてたら、はい、なんか母さんからいきなり電話かかってきて、
はい、
高吉、あの来週東戸塚の駅前で夏祭りがあるんだけど、そこでのど自慢大会が参加されるんだけど出ないかって言われて、
お
出てくれないかっていう。急に何だろうと思って。
急ですね。
まあ、普通にそのお祭りがあって、東戸塚で、8月の、いつだ ?8 月2日かな、うん、で、まあ、それに出てくれないか。のど自慢大会に。
のど自慢大会に。
なんでっつって。
はい。
で、話を聞いたら、そののど自慢大会の優勝者に与えられる景品が40型のテレビなんです。だから言ってんだと思って。あ、そうっつって。で、まあね、実家でお世話になってるわけだし、生活費とか全部入れてるけど、それでもさ、まあ一人暮らしするよりは安く住んでるわけ。だから、じゃあ出ようかなと思って。ただ、やっぱりさ、考えどころでもあるじゃん。おじいちゃんおばあちゃんがさ、出てさ、で、採点はダムってカラオケの機種あるじゃん。あれの採点機能を使って点数を競うらしいんだけど、
はい、
一応私もさ、この歌というものをさ、なりわいにしてやろうとしてるわけでしょ。
はい、
それが出ていいのかと。
うん。
一応母さんに言ったら、いや普通に本名で出ないよっつって、いやまあ本名では出るけど、誰が細身のシャイボーイで地元でやる勇気があるんだって思いながら、ただちょっと、
はい、
待たせてくれ、
うん、
考える時間をくれって言った瞬間にスミコ言いましたよ、ごめんもう申し込んじゃったっつって事後報告だけしやがってですね、いやちょっと待てと、いやまだ分かんない、土曜日仕事入るかもしれないし、
ね、
なんならアコラジの編集は土曜毎週やるわけだから、はい、ちょっと待ってよっつって、でも申し込んじゃったからっつってまあね、でも無理を言えば、まあ、別にね出場やめますっていうぐらいできるから、
あ、
まあ、やめるならまあ俺から言うからっつって、じゃあ帰その時母さん出かけてたから電話、はい、だから帰ってきたら詳しい話聞くわっつって電話来て、したらそれから30分後ぐらいに電話かかってきて、
はい、
もしもしっつったら FM 戸塚ですって言うんだよ。
はあ、
おんと思って、
はい、
FM 戸塚と思って、なんかアコラジとなんか一緒に仕事したいみたいなことかなと思ったんだけど、
ラジオ局ですもんね。
でも俺の携帯の番号知ってるわけないし、 FM 戸塚が、はい、FM 戸塚っていうのはコミュニティ FM で東戸塚の駅前にあるんだけど、
はい、
スタジオが、 で何ですかって言ったら、この度は佐藤孝之様、モレラ東戸塚夏祭りののど自慢大会にご応募いただきありがとうございましたって言われて、ええー、と思って何かっつうと、この夏祭りの主催が FM 戸塚だった。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう、それで要は母さんが勝手にファックスして申し込んで、でそれの確認、いや、はい、歌う曲は何ですかとかいうので分かって、絶対ダメじゃんこの FM 戸塚をバカにしてることにもなりそうじゃん。だって私がさ、
はい、
ふわっと出てさ、ね、一応いつかはね、FM 戸塚さんも仕事するかもしれないじゃん、はい、だって一番うちの近くにあるちゃんとしたラジオ局だ、
はい、
ね、うこれやべえと思って、なんて電話で答えればいいんだろうと思って、もうこうなったらもうね、よくさアイドルがさ本当にお母さんが勝手に応募しちゃったみたいなあんじゃん。
ありますね。
だからもう、まあ、本当にそうなんだけど、
はい、
FM 戸塚の人に、オーナーの人だったんだけど、ちょっとお母さんが勝手に申し込んじゃいましてみたいな、ちょっとおちゃめな感じ、
はい、
普段より2割ぐらい元気に、ちょっとお母さんが勝手に申し込んじゃいましてそしたら、あ、そうですか、で、して、なさるかどうかは明日の、正午までに、いただければいいのでって言われて、わかりました、じゃあ その時までに、じゃあこの携帯が電話させていただきますってバシャって切って、すみこーって思って、勝手なことしやがってFM 戸塚じゃねえかよってさ。で、まあそこからまた考えてさ、どうしよっかなと、出ようか出まいか、まあ出ても別に佐藤孝之に出れば誰もわかんないし、でもまあ地元のでもね、まあ若いちっちゃい子供たちとかおじいちゃんおばあちゃん向けのお祭りだから、別に私のね中学校とかの知り合いがね来るわけでもないだろうと思ったから、ただちょっと心配だったのは、優勝もし俺がしたとしてダムの点数2点取って、はい、周りの目はどうなんだろうって、その、のど自慢に参加してる人たちは。なんかそんなに参加してないらしい。10人ぐらいらしいんだよ。
ああ、そんなもんなんですか？
だから10人中1位になればいいわけじゃん。
そうですよ、
ね。ダムのさ、あれ。しかも出るのは、まあ、高校生が何人かいるって言ったけど、ほとんどはちっちゃい子かおじいちゃんおばあちゃんの。これアクオスゲットできんじゃねえって俺ちょっと思い出して。
チャンスですよね。
しかもだってね、もうだって、でうち家族4人でさ、父さん母さん俺妹だけどね、まあ家族の中での地位は私が一番低いわけじゃん。
低いんですか？
そりゃそうでしょこんな出戻り息子でもそれを逆転できる、逆転までいかなくてもこうちょっとね、どうですかお母さんと、私の歌も捨てたもんじゃないでしょって言えるチャンスだから、
はい、
ちょっと頑張ろうかなと思って、ただちょっと心配だったから、一回カラオケ一人で行ってきて、駅前にある、
ああ行ったんですか、
一人で行って、はい、でちょっとダムで採点ちょっとやってみようと思って何歌おうかなと思って、はい、でいろいろ試したんだけど、で福山雅治さんのハローをね、
はい、
私の大好きな曲を歌ったら、
はい、
90点だったんですよ。
おお、これはいけるんじゃないですか、
どうで思いますか。
いや僕90は高いと思います。
僕要は人とカラオケ行くことがないから、
はい、
わかんないんだけど、
はい、
僕的にはまあまあいいかなと思ったの、90、
はい、いい
と、ただ心配なのはものすげえいいってわけでもないじゃん、98とかだったらも
う優勝、ああまあそれはねやっぱり
一番怖えのは2位とか3位になった時は怖え2位とか3位の景品何かなと思ったら米15キロとか
だいぶねテレビとはかけ離れてますね。
この暑い中俺駅前から米15キロ持って帰るのと思ってそれもきついしさ、はい、で1位になったとしても、もし小さい子とかがじゃあ丸々モリモリとか歌ってさ、
はい、
でじゃあ70点とか取ってさ、でそこにじゃあ俺が福山雅治のハロー歌って90で1位でテレビもらったらどう
嫌なやつですね、
ちょっと嫌でしょ、はい、だから俺これはちょっと どっちに転んでもよくないなと思って、はい、翌日 FM 戸塚に出まして、すいません辞退させてくださいもうちょっと無理ですっつって、今回はお断りさせていただきました。だから今これ収録してるのが8月1日だけど、明日だ森田東戸塚、ちょっと見てこようかな、アクラジ編集の
結果は気になりますね、
ちょっと誰が何歌って優勝したのかちょっと見に行ってみようかと思いますけど、まあね、今日も頑張っていきましょう、
はい、
まあ、明日も何も予定なくなりましたから編集をちゃんとやるだけです、それにしましてもね、前、
はい、
ね、今日ちょっと一通お便り来まして、
はい、
ラジオネーム知れば迷い 知らなければ迷わぬ恋の道さんからいただきました。この人は愛知県でブドウ農家をしてるんだよね、はい、でアコラジ聞き始めてそのブドウをこう育ててる時にいつもアコラジ聞いてますということで前メールくれてでラジオネームつけてくださいって言うから僕はこの土方歳三の句知れば迷い知らなければ迷わぬ恋の道っていう私が好きな一番好きな句をつけたらですね、はい、ちょっとメール来まして細見さんジャーゲさんこんにちは。こんにちは。
こんにちは。
ラジオを聞きながら、いつも作業していた、ブドウが食べ頃になりましたので送りました、
うんうん、
緑色のブドウが先日お伝えしていたシャインマスカットです。食べてみてください。このブドウがご家族との関係修復第15回の放送で嫌われてしまったジャーゲさんの彼女西田さんとの関係修復に少しでも役立ててもらえたら幸いですってことで、
はい、
何かというとあのこの知れば迷い知らなければ迷わぬ恋の道がですね、はい、ブドウをサトウキに送ってくれました。
素晴らしいですね
ちょっと今ここにありますけどすごいこれ
これすごいですよ。
全部で5房
この輝き
で、この黄緑のがシャインマスカット。いやじゃあ食べてみますか。
はい食べましょう、
うん、はい、皮も食べれる、はい、じゃあげもいいよ食べて。
素晴らしいですね。
うん
うん、
うん、いやうまいんだよ。
うん、いや甘い甘さですね。
そうなん、いや私ねブドウってどっちかって酸っぱいイメージだった。
僕もそんなイメージでした。
めちゃめちゃ甘いんだよ。
こんなに糖度が高いもんなんですね。
もう一個ちょっと取って。
皮がいけない。
これが今ブドウ業界では旋風巻き起こしてるらしい。シャインマスカット、
これは人気なん
だ。いい名前でシャイが入ってるわけですから
。そう
ですよね、うん、いやすごいぴったくな。
おいしい。
あ、味の感想どうですか。
うまいです。
うん、美味しいんだよ。
うまいですね。
僕思うんだけど美味しいもん食べた時って美味しいしか言えないけど
ね、そうですよね。こんななんかすごい、ね、ベラボン食感がとか言えないですよね。うまいっていう。
はあ、和んじゃったよブドウで。いや本当にうめえんだよ。いやしかもねこれね、あのジャーゲには言ってなかったけど、
はい、
あのまあ、昨日届いた7月31日に届いたんだけど、
はい、
私昨日ちょっと新宿ロフトでライブあったから司会の仕事入ってたから仕事してたら、
はい、
それこそお母さんのすみこからメールが入ってきて何かなと思って、母さんからメール来ることなんてあんまないから、
はい、
届いて、昨日の何時かな、これ昨日の夕方の6時、
はい、
今宅配便で、〇〇さんからこの、リスナーね、
はい、
アコラジック、〇〇さんからブドウが5房届きました。
お、
箱が染みていたので、一回開けて中身確認してくださいと宅配便の人に言われたので開けました、
うん、
要はだから私に来た荷物なのに要は開けたっていうのを連絡 しに来たんだなと思ったんで、あ、なるほどなと思って、うちの母さんすごいそういうこと細かい人だから、あ、なるほどなと、うん、ブドウはとても立派です、5房、全て美味しそうです、
うん、
一つお願いがあるのですが、うん、一房リホと先に食べて良いでしょうかって。俺に届いたブドウ、母さんと妹で先に一房食べるっていうですね。
食べたくなったんでしょうねやっぱり。
でそれに私が返信、了解わかりました、ブドウ一房どうぞっていう。帰ったら一房なくなってましたね。
いや、これ食べたくなりますね。
で今これ2房、今私とジャーゲで今食べてますけど、で、はい、全部で3房食べましたんで、ぜひ持って帰ってもらって一房ジャーゲ、
ありがとうございます、
西田と食べてください、
はい、
ということで、
ありがとうございます。
本当に、アコラジッコからもらったものでのほんとするという時間を楽しませていただいておりますが、はい、本日もねブドウ食べて元気になりましたので頑張っていきたいと思います、
はい、
この後も楽しんでってください。では本日の1曲目いってみたいと思います。まあ、1曲目ということなんですけどね、まあ、何の歌作ろうかなと思って今週、
はい、
いろいろ考えてましたけど、まあ、せっかくもう今月の末にアコラジ夏祭りがありますんで、なんかこうね夏っぽい曲作ろうかなと思って作ったので、ちょっと1曲聴いてみてください。細身のシャイボーイで夏祭り。
夏祭りが終わる頃、花火を見上げてこういうのを、あなたの笑顔に恋をした、私の気持ちに気づいてと、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、 君の声が落ち着いて聞いた。提灯に明かりが灯されて、心地の良い涼風が境内をずっと抜けてゆく。待ち合わせは取り除いた浴衣の袖をキュッと握って、祭り囃子が聞こえてきた。始まるよ始まるよ、ああ夏祭りが終わる頃、花火を見上げてこういうのを、あなたの笑顔に恋をした、私の気持ちに気づいてと、ああ夏祭りが終わる頃、花火を見上げてこういうのを、あなたの全てに恋をした、私の気持ちに気づいてと、
ありがとうございました。細身のシャイボーイで夏祭りでした。ラジオネーム増えないわかめは磯野わかめさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、メイジェイと松たか子どっちがありのままなの？細身のシャイボーイのアコしてくれるよ。アコラジ夏祭り2014情報。シャイ、いよいよ今月末8月30日土曜日、お台場は東京カルチャーカルチャーにて行われるアコラジ夏祭り2014、お台場の観覧車が眩しすぎてでございますが、ジャーキージョージ。
はい。
いよいよ今月です。
今月。
いや、楽しみになってきたね。
はい。
ね、テーマソングもできて。さっきの夏祭りっていう曲が、アコラジ夏祭りのテーマソングです。
はい。
まあ、もう、時間があれば、はい、アコラジ音頭っていうのもちょっと作ろうと思ってますけど、
お
私がギター弾いて、お前がボンゴかなんか叩いて、和太鼓はうちないから。
祭り的なね。
ありきのものでやりますけども。でもね、はい、いよいよチケットも残りわずかになってきましたので、うん、ここまで来たら売り切れたら嬉しいでございますけれども、
はい、
予約いただいた方はですね、全員に、猫になっておいでコンピレーションアルバムをプレゼントさせていただきます。
全員にですよ。
今ちょっとね、いろいろ編集してますが、ちょっと60分以上のね、超大作になる予定でございます。
大作です
、でもね、ここでしか手に入らないものでございますけど、ぜひご予約いただいてですね、はい、僕たちを安心させてください。もうね、
うん、
やっぱ早くね、売り切れてしまってほしい。
うん、
でもう余計なこと考えずに、内容のことの制作に取り掛かりたいですね。当日はこのアコラジ5ヶ月間の歴史を振り返ったり、さまざまな事件簿を振り返ったり、
はい、
あとジャーゲジョージのワンマン、トークショー適当第2回、そして私のソロライブもありますけれどもね、はい、いろんなことやりますよ、
はい、
そんな中ですね、うん、ちょっといつ文句のお便りというか
文句は来て
る、来ております、読ませていただきましょう、ラジオネームうかつに女子をやっています、
はい、
ラジオスター予備軍の皆様こんにちは、こんにちは、
こんにちは、
先週のアコラジを聞いていてびっくりしたんですけども、猫になっておいでコンピレーションアルバムって何なんですか、超欲しいんですけど。でも私アコラジ祭り行けないんですけど。
あ、行けない。
なりふり構わずいやらしいこと言わせていただきますが、私の音源が収録されるのであれば、そう、最初にね、猫になっておいでをカバーしたのはうかつさんだからね、はい、
そうです、
私の音源が収録されるのであれば、私にももらう権利あるはずですよね。いえ、でも私は細見さんとジャーゲさんに判断してもらおうとは思っていません。
ほう、
私はえのきや先生に判断してもらいたいのです。えのきや先生にお聞きします。私にアコラジコンピレーションアルバムくれますか、くれませんか。
あげちゃう
ということで、先生があげちゃうをくれましたのでですね、はい、ちょっと何らかもし収録される方にちょっと連絡してですね、
はい、
プレゼントしたいと、配送かなんかしたいと思います。ということで、ちょっと名前が出ましたが、
はい、
この日はですね、アコラジオールスターズという方々がゲストに来ると告知しておりましたが、一、うん、人目のゲスト決まりました。
お、
もちろんこの人、一人目のゲストは、漫画界のジャスティン・ビーバーこと、榎谷勝正。
あげちゃう
ということで、榎谷先生が来てくださいます、
はい、いやすごいことですよ。
榎谷先生が来てくださいますから、はい、楽しみだね、
はい、
当日さ、あの子の声がうまくいきませんように T シャツ着てもらおうよ。
あ、そうですね、それはもうもちろん
超ダサいね、自分がデザインした T シャツを着る。
どうぞと。そう、
あの人結構おしゃれ気にする方ですけど。
あ、そうなんです、ね、
台無しにしてやりましょう。いやー、ということで、榎谷先生が来てくれることは決定しました、
はい、
なんとですね、2人目も決定しました、
うん、
それについても発表させていただいても、はい、よろしいでしょうか。
いいですよ、
行きたいと思います、
はい、
8月30日アコラジ祭り、2人目のゲストはこの人。ミスターパーフェクト福田ひろし。
ミスターですね。
ミスターが来てくださいますよ。ジャギジョージ、
はい、
ということで ね、いやー、ミスターは第10回のアコラジに参加してくださいましたが、うん、あのミスターパーフェクトがお台場に降臨しますよ。
いや、すごいことですよ、彼
は、ね、楽しみでございますけども、はい、これに伴いまして次週第18回のアコラジに、
はい、
福田ひろしがやってきます。このアコラジ祭りのことをはじめですね、
はいはい、
なんと第10回で、話題騒然となったミスターパーフェクト福田ひろしの、
はい、
オールナイト USA も放送予定でございますから。そちらも合わせて楽しみにしてください、
ね、あの番組すごいですからね。
なんか、噂によりますと次週の、はい、オールナイト USA はミスターパーフェクトのパーフェクト人生相談というのが行われるみたいですので、
はい、
もし、ね、福田さんに相談がある方は懸命に福田と書いて。でも なぜか知らないけどメールの受付はアコラジでやってるみたいです。
あ、そうなん
ですね。ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com に送ってきてください。ちょっと次週ね、福田さんが来てくださるということで、はい、まあね、普通でもいろんな、ね、質問でもしてくださればと思います、はい、前回のさ、前回じゃない、その第10回のさ、はい、オールナイト USF はどうだったんだろう ね、
まあ、でもなんかネットでちょっと反響があったみたい
ですね。あ、そうですか、そうですか、はい、いやね、
ただ悩みには相談しきれてなかったような気がするんですけどね。
なんかでも本人はですね、まんざらでもないみたいな、俺は喋りもいけるみたいな顔してましたけど、まあ、全部俺のディレクションのおかげですけど。だから次回はあんま俺ディレクションしないことにしようかと思って。
あ、ちょっと野放しにする
で。そうそう、でもこれで面白かったら本物です。
あ、そうですね、
それはもう。お前ももう分かりきってるじゃん。でも福田さん来てください、楽しみにしましょうよ、
はい、
ということでますます盛り上がってきた夏村祭りアコラジ2014、はい、なんで俺統治法使ったのか分かんないけど、ぜひね、皆さんお誘い合わせの上来ていただければと思います。お待ちしております。で、1曲ね、もう1曲ちょっと聞いていただこうと思います、はい、せっかく来週来てくださいますので、では聞いてください。ミスターパーフェクト福田ひろしのテーマ。
ミスター、ミスターが平和守ってくれてんだ。でも世界目を向ければ泣いてる人がたくさんだ。こりゃ一大事だ。ミスターは笑顔にしか用はないんだ。石の空呼んでくれ、この僕の名前を。どんな時だって飛んでゆくぜ。
ミスターパーフェクトです。私こそが世界で、最高の技術を持ったレスラー、私こそが、世界最高峰の、どうもミスターパーフェクトです、最近の、好きな食べ物は、あのよくですね、私の妹がよく買って、どうもありがとうございました、ミスターパーフェクトでした。どうもありがとうございました。愛してる。 Thank you so much. Don't miss it.
宮城県ラジオネーム TNTR さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、蜂蜜を体中に塗ってカブトムシやクワガタをおびき出そうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。 シャイ、改めまして、細身のシャイボーイと、
ジャーギジョージが、
お送りしております。第17回、細身のシャイボーイの、ごめん、第16回、今日は第
17回です。
17回、はい、よかったよ。第17回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。やり直す？
いや、いいですよ。
どっちのいいですよ、ですか、それは。
あ、全然、そのままで大丈夫。
あ、このままで大丈夫ですか。はい。はい、シャイ、改めまして、細身のシャイボーイ、佐藤隆義と、
ジャーギジョージが、
お送りしております。第17回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオでございますが、はい、せっかくね、はい、アコラジ祭りの告知も終わりましたので、うん、落ち着いて、じゃあ皆様からいただきました、普通のお便り、普通お便りを読んでいきたいと思います。はい、1通目、こちら、東京都ラジオネーム、サランラップじゃ巻き足りない。はい、細見さん、ジャーギさん、こんにちはと。
こんにちは。
7月30日の DDT ビアガーデンプロレス、あと、新木場大会に行ってまいりました。うん、細見さんが出るということと、DDT が大好きな僕は、これは行くしかないと思い、その日の予定をキャンセルしてまで行ってきましたと。開演前にアントーニオ本田選手と福田博選手の呼び込みで登場した細見さんは、第10回アコラジで披露されたミスターパーフェクトのテーマを福田さんと熱唱、うん、アコラジっ子の僕は生で聞けて大興奮でした。そして先週お話しされていた細見さんのラジオ局水曜担当予定の竹下幸之助選手と横浜を熱唱、ほうほう、開演前でしたがお客様のボルテージはマックスでした。そしてそして今回のお便りで特記したいことは、売店で試合を観戦していた細見さんは、僕の大好きな東京女子プロレスエイリン選手と、はい、とあるアイドルさんの二人をはべらかしながら試合を見ていました僕が特に大好きな二人だっただけに憤りを感じました。どういうことか説明してくださいということでお便りいただきましたが、
はい、
今ですね、一週間にわたって DDT がそのビアガーデンプロレスっていうのをやっていて、はい、でそれぞれの日、一週間あるうちのそれぞれの日に、うん、その日の担当の選手、フューチャーされる選手っていうのがいて、はい、この7月30日は私の大好きなその竹下幸之助選手、アントニオ本田選手、遠藤哲也選手っていう3人が、まあ、ハッピーモーテルっていう、
はい、
あのグループを組んでんだけど、その人たちがプロデュースデーだと。でも前日7月29日に竹下さんから連絡があって、
はい、
明日ライブやってくれませんかっていう、僕はやっぱ準備をすごいしないとできない人だから、
はい、
普通前日オファーとかなかなかさ、
まあ、珍しい、
難しい、しかも普通のライブとか、
はい、
それこそ流しみたいなことならいつも通りのことができるけど、
はい、
要はリングの上でやるわけ何をすればいいかもわからないし、はい、だからどうしようかなと思ったけど、やっぱ僕はもう竹下選手が大好きだから、もう言われたりやるしかねえっつって、はい、じゃあ行きましょうっつって、この、ね、竹下くんってまあ今19歳で、
はい、
まあ将来有望視されてる、まあスーパースターでございますけども、うん、ちょっと変わってて、要はだから大阪の子なんだよ、この子も。
あ、そうなんですか。
で、去年までだから、違う、今年の3月までは普通に高校の、高校3年生、大阪の。だったんだけど、1年に1回、はい、その週刊プロレスから、選手名鑑が出るの。
はい。
いろんなプロレスの選手の。で、竹下選手は、そこにまあ、いろんなさ、趣味とか書く欄もあるんだけど、そこの好きな著名人のところに、はい、細身のシャイボーイって書いてる。変わってるでしょ。もっとさ、有名な人書きゃいいじゃん、だって。だって有名な人書いて、プロレスラーにしろ、なんか歌手にしろ。で、それ読んだ人がさ、共通の人だったら嬉しくなったりするじゃん。細身のシャイボーイって書いたところで何もないじゃん。でも書いちゃうの、竹下は。そういうところがあってさ、俺は大好きなんだよね。俺も好きだし、彼もだから僕の曲聴いてくれたりとか。だって、あいつがなんか高校に行った時、私の曲をクラスの人たちに宣伝してくれたらしくて、ある日私大阪の女子高生なんですけど、クラスの竹下くんにおすすめされてホームページで、いろんな曲聴きましたけど、細見さん本当にいい曲書きますねみたいなメール来て、クラスの竹下くんって言われても俺は誰だか分かんねえ誰だと思ったら、あ、この幸之助だったんだってことがありましたから、じゃあ呼ばれたら行くしかねえなっつって、で行きましたよ、これ7月30日、うん、大変だった、何すればいいか分かんねえから。
ああ、そうです
ね。で、まあ私は前説で、まあ20分ぐらいバーっと、福田さんと竹下くんとアントニオさんと一緒にやったんだけど、
うん、
で、そこでまあ福田さんのテーマ初めて歌ったりとか、で、あとは私の横浜って曲をお客様と竹下くんと一緒に歌ったりとか、はい、でももうバタバタしてね、これね、難しいんだよ、これ。普通のライブともまた違ってっていうのも、
はい、
私は今ユニオンプロレスで、リングアナウンサー見習いとしても勉強させてもらってるわけじゃん。
はい、そうですね。
で、そのユニオンプロレスで私がずっとお世話になっている私の師匠、井上マイクさんっていうリングアナウンサーの人が、もういるの、そこに。売店で売ってるの、お酒を。
はあはあ、
ね。で、井上さんは、私が歌ってる姿は見たことないわけ。要は白い衣装着て、本職の方は。
はい。
リングアナウンサー見習いとして、私はずっと井上さんにお世話になってるわけだから。
あ、なるほど、なるほど。
その、いや、私の師匠の前で、私は、普段やってるこの変な白い格好でのやつを見せなきゃいけないっていう、うん、で、さらに、井上さんの師匠の 新藤さんっていうリングアナウンサーもいるの。でさ、で私にとっては大師匠みたいな人になるわけ。
そうですよね。
その人の前でさ、で私はね、新藤さんとあんま喋ったことがないの、まだ一緒に仕事する気があんまなくて、はい、でも名前はもちろん知ってくれてるし、あのでもさ、要は自分の弟子の弟子がさ、どんなんだっつってさ、いきなり変な歌歌い出したらやっぱ、
まあ、イメージはないわけ
ですから、ね、だから俺はどうやったらいいんだと思ってさ、はい、もう困りながら、でももうやるしかねえと思って、男ならやろうと思ってさ、はい、でもリング上がってそこギター弾くわけバーっつって、はい、でさ弾いてもさ、マイクとかない、マイクこうハンドマイクしかないわけ。
あ、
だからさ、手で持ったらギター弾けないじゃん。
そうですね。
しかもギターの音も拾えないじゃん。そう、ね、お客さんだってたくさん何百人も入っててさ、う、ね、はい、どうしようかなと思って、とりあえず歌っちゃおうかなと思って、こうやってもうアカペラでやろうと思ったら、はい、新藤さんがリングの中入ってきて、マイク2本持って、はい、1本を私のギター1本を私の口元に持ってきてくれて、はい、人間マイクスタンドになってくれてうわ
新藤さんが
うわ大師匠がと思って申し訳ねえじゃん。だってでももうやるしかねえからさ、
ね、
でもさ、俺はこの竹下の兄貴分じゃないけど、いや年上だから、はい、歌え竹下とか言うわけ、
はい、
歌え竹下って言いながら、しんどさすいません、しんどさすいません、行け竹下横浜とかすごい変な経験しましたけどね。で、まあ、でもなんか無事皆さんのおかげで終わって、はい、でその後はこう、あのプロレスの試合がバーってやるんだけど、その試合と試合の間にこう売り子として売り歩いたりするんだけど、で、あの僕はね、大石誠選手っていう選手と、もうベテランのプロレスラーと一緒にお酒を売り歩いたのね、
はい、
で大石さんも本当に私のこと可愛がってくれてて、本当にあの普通に私のライブ見に来てくださったりするの、下北沢に、あの歌ってたら客席に大石さんがいてびっくりしたこともあるんだけどで、まあ、その大石さんと一緒に歌いながらさ、こう売り歩くわけで、売り歩くのはもちろん楽しいだけど、やっぱお客さんもやっぱさっきのその前説見てくれたりして、私にすごい優しくしてくれるの、細見ちょっと一緒にお酒飲もうよ、ね、で奢ってくれるっていうわけで、もともと私流しやってる時はそういうのよくあったから飲むんだけど、はい、でも売り歩いてるからその場でさ飲んでたらさ、大石さん一人で歩くことになっちゃう。
あ、
で別に普段大石さん一人でやるから全然できるんだけど、大石さんがすごい寂しそうな顔するんだよだから私もちょっと また後でぜひご馳走してくださいって言って歩いてたんだけど、でもあまりに売り歩くたびに細身おごるよおごるよって言うから、それ断ってのもなんかなんだろうな、周りから見てあれになっちゃう、
はいはい、
したらどうすればいい、答えは何、
え、一緒にの飲みましょうってことですか。
でも飲んでたら、そうそう、でも飲んでたら、
はい、
だって350の缶じゃん、缶なんだ、まあ、ビールとかチューハイとかさ、
結構、
でも飲んでたら、ゆっくり飲んでたらさ、はい、大石さんが売り歩けなくなって、ね、俺がもう答え出した答えは、はい、その場で一気飲みするっていう、おごってくれるってお客さんにその場で買っていただいて、ね、
はい、
その日だけで僕12缶飲みました、辛かった
全て、
でもその時はもうテンション上がってるから、
はい、
でもカーッと飲んでカンって置いて、よかったよ流しやってて、お酒人より強くてさ
そういう経験がないとね、そんないきなり、すごいですね。
で、フラフラになって帰って翌日5時起きでバイトですから、まあ、翌日しんどかったですけど、でもまあ、とても楽しい日で。
はい、
で、まあ、ここにも書いてあったけど、ね、エイリン選手、東京女子っていう、まあ、団体もあって、はい、その選手たちもこう、エイリン選手はご実家が餃子屋さんらしくて、中華屋さんなのかな、で、まあ、その、お家の餃子売ったりしてたんだけど、で、一緒に見させてもらって、で、アコラジックもたくさん行って。
あ、そうなんですか。
そう。あの、で、このサランラップじゃ巻き足りないは、あの子の、恋がうまくいきませんように T シャツ、もう残りわずかになってまいりましたが私のね、素晴らしいえのきや先生がデザインしてくれた T シャツを着て、はい、来てくれて、あとフグスタイルさんとかもアコラジックだと、ね、そうそう、はい、で来てきてくれて、で他に会場にいたアコラジックと仲良くもなってましたけど、やっぱあのこの恋がうまくいきませんように T シャツ目立つから、着てるとああアコラジックだみたいになるらしくて、私ちょっと嬉しかったですよ、私のいないところで盛り上がってましたただなんかね、その今回このメールにもあったし他にもあったんだけど、
はい、
なんか私が女性と一緒に写真を撮るのが気に食わないらしいんですよ、みんなアコラジック。
なるほどなるほど、
ね、なんでそう思う。
いや僕は全く思わないんですけど、
だってさ、
はい、
撮ってくださいって言われてさ、
ねね、
それだって一緒に撮るじゃん。
それは
私、それだってもちろんこっちも一緒に撮ってほしいと思うし、だって撮ってくださいって言われてるわけだから。
それ無理です
と、ね、俺が無理やりさ、ちょっと可愛いチャンネル見っけてさ、肩組んで撮ってるんじゃなくて、はい、写真いいですかって言われていいですよって撮ってるだけなのに、はい、あいつ、 で、怒り方が変なんだ。あいつ女性に写真頼まれやがってっていう。そんなこと言われても知らねえよって思いながらですね。
はい。
でもまあ頑張りました。7月30日。ビアガーデンプロレスまた、まあ今年はもう終わっちゃうんですけど、また来年ね、ぜひ皆さん、行ってみてはいかがでしょうかと思いますが、次
はい。
このメールは、あ、先週さ、キラキラネームの話したんだよね。
あ、しました、しました。
私、キラキラネームについてあんまよく詳しくないんだけど、要は、珍しい名前って言えばいいのかな、はい、キラキラネームって。
そうですね。
で、アンコラジックの中にキラキラネームの人いるかなっていう話してたらですね、富山県ラジオネーム、亀岩姫子さんからいただきました。はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいております。先週の話題にあったキラキラネームについてですが、私の本名は、私が小さい頃はまだあまり聞かない名前だったので、
うん、
って書いてあります。この方、ちょっと本名を読んでいいか書いてないからちょっと言えないんだけど、まあ、はい、萌えっていう字が名前に入ってるんだ、下の名前に。
ああ、なるほど。
そうそう。で、私の本名は私が小さい頃はまだあまり聞かない名前だったのに、確かに萌えっていう字昔はあんまり名前に使わなかったかなと思うんだけど、
はい。
だから、こう、小さい女の子とかが欲しがる、〇〇ちゃんと名前の入っている可愛らしいグッズ、ハンカチとか、スタンプとか、だから俺だったら高吉ちゃんみたいな。はい。とかそういう類のものが私の名前だけなく友達はあるのにね、うん、寂しい思いをしました。友人たちの名前はあるのに私のだけない。探すのも嫌になり諦め、このようなファンシーなものは私の趣味思考とは合わないのだと開き直り、複雑な感情をこじらせ、
ほう、
今に至りますって書いてキラキラネームのおかげでこじれちゃうっていう。なるほどね。しかし最近では当時は珍しかった私の名前もついにメジャーに昇格、
うん、
そこら中で私と同じ名前の子供がお母さんに呼ばれているのを耳にします、うんうん、ついつい振り向いてしまいます。なるほどね。ちなみに私の本名は名字も変わっているので百均でハンコを探すのも一苦労です。
はあ、なるほど。
細見さんは佐藤という名字ですが、とっても羨ましいですっていただきました、うん、なるほどね。やっぱキラキラネーム、確か萌えっていう名前は今じゃ珍しくないもんね。
そうです、今はもう普通ですもんね。
そうだよね。
それこそ普通に萌えちゃんみたいな人たちもいますし。
そうだね、そのまま萌えちゃんの子もいるね。で、これ最後にさ、ハンコのこと書いてあるけど、はい、確かにこの
これ僕すごいわかります。
お前は笠倉。
そうです。
笠倉ないのか。
親戚以外見たことないです、ね、
あ、そうなんだ、はい、そんな珍しいん
ですよ。だから
昨日その新宿で僕ライブして司会やったんだけど、はい、それに出てたねセスタっていうバンドのボーカルのこの名字がアメだったの。
え、
アメって舐めるアメ、
一
文字すごくない。なんかそれも富山の方に、このメールくれた亀岩姫子ちゃんも富山だけど、はい、そのアメっていうのも富山にちょっと多い名字みたい。アメ。
アメ。
で、このさ、亀岩ちゃんはさ、
はい、
佐藤って名字羨ましいと、ハンコでね、あるからって、はい。確かにハンコ屋さんに絶対あるんで、佐藤って。
まあそうでしょうね。
ただ、買う人が多いから、いつも売り切れてる。だから俺は3日ないよ、いつも買おうと思っても。そうそう、いつも注文しなきゃないんで。他にもね、キラキラネームについて、東京都のゆめちゃんからいただきました。ありがとう。
はい、
ゆめちゃん、ゆめちゃんっていうのは本名なんだよね。で、
うん、
私の夢っていうのは、優しい女と書いて夢と読みます。
珍しいですよね。
ほーんと思って。僕、まあ、昔から夢ちゃんのこと知ってるけど、
はい、
これがキラキラネームだと思ってなかったんだよね。で、夢ちゃん自身も、これは別に当て字ではないので、キラキラネームだとは思っていませんし、うんうん、なかなか人と被らないので、世界で一番好きな名前ですと。
おー、いいことです
。しかし、ある日、母と兄と3人でキラキラネームについて話していたら、兄に、夢はキラキラネームだろって言われてショックでした。
はあ、
しかも母も否定しなかったのでさらにショックでした。
名付け親が。
私は自分がキラキラネームじゃないと思っていたのでショックだったというだけですが、さすがに泡姫と書いてアリエルと読んだり、
うん、
愛を保つと書いてラブホと読むのは子供は嫌なんじゃないかなと思います。うん、こんな名前あんの？
なんかネットではよく見かけますけどね。
本当に、はい、ラブホ？
キラキラネームまとめみたいなのに2つ載ってました、ね、
そうなんだ、はい、あ、この泡姫もある。
泡姫って書いてアリエル。
これさ、泡姫がどういう意味を持つか分かってんのかね。
いや、多分分かってないんじゃないですか。
な、そうか。キラキラネームっていうのはね、最近ではあんまりいい言われ方はしないですもんねってゆめちゃん書いてます。ただ K-POP 好きな親がつけた歌が楽しいと書いて、はい、カラと読むのは可愛いけどなっていうあ、こういう名前あんだね。
あるんですね。
すごいね、カラ。度が過ぎたら、てんてんてんって感じですよね、シャイボーイさんって書いてあります。最後に、お二人は、自分の子供ができたらどんな名前を付けたいですかって書いてあります。
難しい。
うん、
難しい質問、
ね。なんか考えたことあります？
いや、でも、やっぱキラキラネームっていうか、うん、なんかちょっと変わったような 感じにはしたくはないですけどね。
ああそう、
純粋に
全然考えない。子供生まれたら名前何にしようって俺結構月1ぐらいで考えるよ。やっぱり僕ほら歴史が好きだから、
あ
やっぱ歴史、まあ、戦国は特にだけどやっぱさ親の名前一文字継いだりとか、はい、しかも私は佐藤高義って言って、はい、で高義は貴族の貴に義理の義ですけど、この義の字はね、うちの佐藤家みんな男は義の字をつける。
あそうなんですね。
そうそうそう、うちの父さんも父さんのお兄ちゃんもおじいちゃんもみんな義の字がついてて、義っていう字は、はい、武士道ニトビナゾーさん、昔の五千円札のおっさん、
はい、
わかる、ニトビナゾーって、ニトビナゾーさんの武士道っていう本読めばわかるけど、
はい、
武士の中で義っていう字はとても大切にされてた文字なのよね、はい、だからこう、名前に義を入れてこう侍の心忘れるなっていうのが私の名前にも入ってるわけ。義を尊ぶって書いて高吉なんだけど、
あ
ちょっとかっこいいでしょ。
かっこいいですね。
だから私も子供が生まれたら技能者つけたいなと思って。
なるほど。
だ本当はね、やっぱりね、正しい技って書いて正義って読ませてんだけど、やっぱ孫さんがいるからさ、
あの
ソフトバンクの社長さんの。
ちょっとね、名前負けみたいな、あるというかね。そういう。
え、お前は孫正義さんを名前負けだと思ってるのか、お前。私はそんなこと思ってないよ、全く。
いや、そのね、息子に正義ってつけるとね。
いや、お前ごまかすね。俺が言ってるのは、孫正義さんの話をしてるんだ。
すごい方ですよ、本当に。ね、電子辞書をね、初めに特許取ってね、発売したんですよね、あのことはね。ちなみに僕の量はそんなに深い意味ないですね。なんか。だからその良しみたいな。いいですよね、一族のその決まりみたいな。早く次のメール行きましょうよ。
行きますか、わかりました。助けてあげましょう。ここで来ました。はい、一週間に一枚読むと決めております。行きましょう。ラジオのお悩み教えてシャイボーイ。ということで、
はい、
一週間に一つですね、素朴なラジオについてのお悩みを私が答えていこうというコーナーでございますが、はい、今週は福岡県子猫の枕さんからお悩みいただきました。うん、細見さん、ジャーゲさん、にゃにゃ
にゃ、
これはもしかしたら知らない人がいるんじゃないかなと思いましたので質問させていただきます。 AM と FM の違いって何なんですか。
なるほど。
AM ラジオ、FM ラジオって一体何なんですかっていただきました。
はい、
はあ、なるほどねと思って、
うん、
知らない人もしかしたらいるのかな。
もしかしたらいるんじゃないですか。
ジャーギジョージは知ってますか。私はこの、はい、まあ、なんだろうな、もともとその船で、船にはこう通信士っていう仕事があって、こう電波関係のことだけをやる仕事があるので、それも一通り勉強するので、
はい、
いろいろ知ってますけど、普通にラジオ聞いてちゃでも知らない。
そうですね、僕は中学校の頃は FM はなんか曲がいっぱいかかる、M はなんか話メインみたいな、
うん、
そんなずっと思ってました、それ。
まあ、だからそれだよね。だから一般的に AM、FM って何ですかって言ったら、まあ、音がいいのが FM。
はい。
で、まあ、音が悪いけど、聞ける範囲が広いのが AM っていう。
はい。
ことですけども、せっかくね、私は理系男子でございますので、言うと、まあ、変調方式が違う。FM と AM っての
変調方式。
はい、AM ってのはですね、アンプリチュードモデュレーションの略です。
はあ。
振幅変調ですね。で、FM はフリークエンシーモデュレーションの略です。
はあ、
周波数変調です。
はい。
こういうことでいいんだよね、答えるのは。
いいんじゃないですかね。
なんていうかっていうと、
はい、
この AM っていうのはその音が悪い分、聞ける範囲広いんですよ。
うん。
で、しかもこう音波をですね、音波をそのまま振幅の変化として放送する方式で、
はい、
例えばじゃあオシロスコープでこう、はい、AM の電波を見た場合、この声がそのまま音波の形をしてるんです。音波の形が声になってるんです。
はあ、なるほど。
でも FM っていうのは常に一定の強さを電波にこうバーンって波の素密の形で音声乗せるので、
はい、
オシロスコープで見てもわからない。その代わり、こうたくさんの情報乗せられたりするんだけど。だから昔こう、FM ラジオ、携帯ラジオで FM は流れてる曲がわかったりしたんだよ。
へえ。
ネットに繋がってなくても。それはなぜかっていうと、FM の電波の中に情報をたくさん詰め込めるから。そうそう。そういうのがあるんですけどね。まあ別に、そこまで知る必要はないよね。FM は音がいい、AM は聞ける範囲が広い。でも最近はほら、ラジコがみんな聞いてるから、はい、ラジコだとね、AM も音いいから。
確かにそうですよね。
だからあんまり気にしなくなったかもしれませんね。私は今でも、そこに置いてありますけど、ラジオでやっぱり、なんていうの？置いて、アンテナラジオで聞くのが好きですから、はい、今でも、それはありますけど。あとはじゃあ、例えば、日本放送の周波数は何ですか？
まあ、1242ですよね。
1242、何ですか？
キロヘルツってこと
キロヘルツですね。はい、じゃあ、お前さんが働いてる東京 FM は何ですか
?80.0 ですね。
80.0 なんですか
キロヘルツってことですよね。
キロヘルツですね。
はい。
これ、キロと、違いますよ。
あれ
あの、あ、東京 FM さん聞いて、聞いてます、ね、ジャンキジョージ、キロヘルツって言いました。キロと目が間違えると大間違いですよ。キロは10の3乗、メガは10の6乗ですよ。は
い、なるほど。
つまり、キロは1000。
はい。
で、メガは100万ですから。
あ、もう全然違う。
全然違いますよ。はい、で要は、1242kHz は、
はい、
要は 1242×1000Hz です。
はい。
つまり1242000Hz ですよ。
はい。
で、例えばじゃあ FM カーも 84.7MHz は、はい、84.7×10の6乗。
はい。
ヘルツです。
はい。
つまり、8470万ヘルツ。
はい。
日本放送は124万。
はい。
要は、ヘルツが、FM 音が全然大きいんですよ。なんとなくさ、ね、AM は1242。はい、じゃあ日本放送。
あ、そうですね。
で、FM は84.7だから、FM の方がなんかちっちゃいと思ってる人いるけど、ね、はい、違うんだよ。FM の方が、周波数は大きいんだよ。
なるほど。
周波数ってそもそも何か知ってますか？
いや、ちょっとわからないですね。
ヘルツが何かは分かんないんだやっぱり。お前やっぱゴリゴリの文系だもんね。
あ、もう本当に文系です。
まあ、例えばオシロスコープで音波っていうぐらいだから波なんだよね。
はい。
波っていうのがこう山と谷があるんだけど、はい、これが1往復っていうのが山1回分谷1回分で戻ってきた、これが1回分、これが、
はい、なんか S字のなんかちょっと
みたいな。そう、これが1秒間に1波したら 1Hz です、
はい。はい。
ってことは、
はい、
FM 音感は 84.7MHz は1秒間に8470万山の電波が流れているっていうのがこの表している意味なんです。
ほうほう。
そこに周波数を合わせると FM 音感が聞きますよって。ヘルツっていうのはドイツの物理学者です。19世紀
の。人の名前
という。そうそうそう。はい、でそこから来てるんですけど、まあ、結局まあ単位ではありますけど、
うん、
まあ、普段聞いてるラジオの周波数ちょっと気にしてみるとですね、面白いもんでもあります。ラジオに使われる周波数帯域は全部決まっていまして、
はい、
AM はここからここまで、 FM はここからここまで決まってますけど、だからその地元のコミュニティ FM はここの周波数帯域使ってるんだ、はい、大手のラジオ局はここの周波数帯域を使ってるんだみたいのを例えばラジオ欄を見て調べたりするとちょっと面白かったりします。こういう遊びしない？一人で。
いや、ちょっとしなかったです、
ね、あ、そう。
はい。
おお、じゃあ俺暇だったんだね。
なんか今世界一受けたい授業見てる気分。
そんなんだ。あ、もうやめやめや。はい。不登だとかラジオの悩みあったらラジオ頭こすみのシャイボーイ.comにどうぞ。はい、ドーン。
名古屋市ラジオネームゆかのたんさんからいただいた、こすみのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、猫になっておいで選手権の優勝者は一体誰かな？こすみのシャイボーイのアコースティックレディオ。
ご覧のようにただいまの試合は3対4で神奈川県立アコラジ高等学校が勝ちました。ただいまからアコラジ高等学校の栄誉をたたえ同校の校歌を演奏し校旗の掲揚を行います。
横浜輝く海を背に東戸塚の里外へ細身の高よし太身のジャゲふざけすぎてごめんチャイナ絶対言うさへん。シャイボーイシャイボーイ我らのアコラジ学園、輝け輝け我らのアコラジ学園。
猫になっておいで選手権ファイナル。
はい、このコーナーは細身のシャイボーイの猫になっておいでという楽曲をアコラジックのみんなにカバーしてもらい、優秀な作品を見つけ出そうというコーナーです。今回ついに満を持して第1回猫になっておいで選手権の第1回ので、別に2回目やる予定はないけど、はい、第1回猫になっておいで選手権の優勝者が決まります。ジャケジョージ、
はい、
やってまいりました。とうとうこのファイナルでございますけれども、
一つ疑問なんです
けど、何でしょう、
何なんですか今さっきのやつ。
何ですか。アコラジ学園の効果ですよ。
何なんですかこれは。
いや、ですね、いや私も知りませんよ。なんか
不思議なね。
いや、猫になっておいで選手権にちょっとある人からですね、講師送られてきたアコラジ学園の効果なんですけど、ちょっと今度また紹介します。今日これをが誰が送ってきたかとかを紹介するとちょっとブレちゃうんで。
ブレちゃう。
それまた、でもありがとうございます、はい、素晴らしいアコラジ学園の効果でございました。
ありがとうございます。
今後いろいろ使わせていただこうと思います、
はい。
ではですね、実はね、はい、もう本当は先週がファイナルのはずだったんだよね。
そうですね。
でも、バンド名ドラマティックパンティーラインっていうバンドがうまく録音できなくて間に合わなかったってメールが来てから、じゃあ1週間待とうと、
はい、
ドラマティックパンティーラインと言ったらドラマティックパンティラインが送ってきてくれました。メールちょっといつ読みたいと思います、
はい。
ラジオネームドラマティックパンティライン、細見さん、ジャーギさん、こんにちは。
こんにちは。
ドラマティックパンティラインの ベースミーザロックです。どうも。先週は猫になっておいで選手権の締め切りを伸ばしていただき本当にありがとうございました。初めてのレコーディングで機材の使い方とかがよく分かりませんでしたが、なんとか頑張ったのでぜひとも聞いてください。曲のイメージは孤高のシャム猫ですっていただきました、
うん。
言っていますか、ドラマティックパンティライン、
はい、
聞いてみたいと思います。では聞いてください、ドラマティックパンティラインで猫になっておいで。おい、さあ行け。さあドラマティックパンティライン、
おー、いいんじゃないですかこれ、出だしが、
いけいけいけいけ、
すごいアグレッシ
ブ、わっわっわっ。
ふっと隙間風が心に吹いた時は
いい、ね、
僕のそばにおいで、
ボーカルがセクシー、
風よけになってあげる、誰かに頼ることは
今までに
恥ずかしい、 いや、かっこいい、イメージは孤高のシャム猫だから、
イメージ通り、
そう、
飛び込めないのなら猫になっておいで、猫になっておいで、猫になっておいで、
かっこいい、バンドならずソロの俺じゃ物足りない、
猫になっておいで、
かっけえ、ということで聞いていただきました、ドラマティックパンティ内で猫になっておいででした。
いい、
素晴らしい、
すごいです、
いや、さすがでございますよ、
全く甲斐がありましたね、
あ、全く甲斐がありました、はい、おじさんはとても嬉しいですよ。そんな中、
はい、
あいつがまた送ってくれました、
あいつ来ましたか、
愛媛県ラジオネーム2012、細見さん、ジャギさん、こんばんは。今回も猫になっておいでカバーしました。
もうすごいですね。
ドラマティックパンティラインさんのバンド音源が送られてくるということを聞き、
はい、
今までのようなふざけ切った音源ばかりではさすがにまずいと思い、
ほう、
最後は自分なりに直球勝負を挑みました。
なるほど。
そしてアメリカンな福田博さんへのリスペクトも込めてみました。なんでだよ。
ここで。
お前と福田何の関係があるの。よろしければ聞いてください。猫になっておいで、一人でもロックバンドを組もうぜ、ボーイアレンジ in USA。 聞いてください、どうぞ。アメリカだ、英語だ、
本当そう
です。
ハイライト
サッカーです。 ありがとうございました。ラジオネーム2012の猫になっておいででございました。さあこれでとうとう出揃いました。
出揃いましたね。
第1回猫になっておいで選手権、はい、これにて終了でございますが、
うわ
いや本当にねこの1ヶ月間熱い1ヶ月間だったね、
はい、うん、いろんな作品がね、
うかつに女子をやってますさんのね、はい、私への嫌がらせから始まり
こんなところまでね行くと思いもしなかった。
アメリカまでたどり着くとは思いませんでしたけど、その間もね風呂から送ってくるやつがいれば6分半のやつやるやつもいれば、ね、4分半猫になっておいでを題材に漫才を作るやつもいればですよ。
いました、
いやー、ね、あと中水園さんのねあのラップバージョンの猫になっておいで、はい、あれもかっこよかったよね、
はい、僕もやったんですよ。
え君のえもう一回流します。
いやいや待ってください滑ってたんで嫌です
ということで、はい、皆さん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いよいよ猫になっておいで選手権の王者が決まります、
うん、はい、ついに、
いやーなんだかね感慨深いもんがありますが、
いやそうですね、
では、
はい、
シャイボーイさんギターロールカモン。優勝は2012おめでとう。
おめでとうございます。おめでとうございます。
おめでとう2012ということで第1回、猫になっておいで選手権は、うん、王者は2012に決定しました。
素晴らしいですね。
いやーちょっとね他の追随を許さない、ちょっとドラマティックパンティーラインでも素晴らしかったけどね。いや
そうです、そうです、
うん、いやでもそれでね2012をこう引きずり落とそうとしたんだけどさらに加速していったっていう。
そうですよ。
2012が今回優勝でございますが、
うん、納得です、
納得でございました、はい、おめでとう、ちょっとねまだ何か決まってないけど何かあげます何か送ります
すごいな。
では2012の優勝を、祝しまして、
はい、
彼は今日の合わせで全部で5曲送ってくれてますから、うん、残りまだ4曲あるんですよ ね、 すね、
はい、
ウイニングランということで全部聴いていただこうと思います。ありがとうございました。では聴いてください。2012で猫になっておいで。
心に吹いた時は僕のそばにおいで、風よけになって吐ける、誰かに頼ることは恥ずかしいことじゃない、
そうだろ、
だから僕に甘えておくれ、飛び込めないのなら猫になっておいで、猫になっておいで、猫になっておいで、 ば僕のそばにおいで風よけになってあげる誰かに頼ることは恥ずかしいことじゃないそうそうだから僕に甘えておくれ飛び込めないのなら
示唆になっておいで示唆になっておいで示唆になっておいで示唆になっておいで示唆になっておいで家守っておくれ
幅でコロコロコミック一緒に読もうよ細身のシャイボーイのアコースティックラジオ日比ロックのフライヤー全国配送大作戦
あげちゃう
このコーナーは11月22日公開の映画日比ロックのフライヤーにサインを入れて細身のポケットマネーで全国47都道府県に送ろうというプロジェクトでございます。ただし作者の猪木屋先生の許可が下りた時のみ送らせていただきますとなっております、はい、ジャギジョージ、
はい、
実はですね先日日比ロック映画のですね初号試写要は一番最初にやる試写会、うん関係者だけを集めてやる試写会にお呼ばれしまして、
はい
行ってきましたよ
お
で、まあ、先生と駅で待ち合わせて一緒に行ったんだけど、はいまあ、先生の奥さんと一緒に、緊張したわびっくりしたもちろん監督の入江さんもいらしてて、はい、で主演の野村さんと二階堂ふみさんも行ってかっこいいしかわいいわ
あすごいメンズですよね
そうそういや素晴らしいねやっぱり、
はい、
なんか嬉しくなっちゃった喋ってて、
はい、
でもね、まあまあ、見てきてすごい良かったで自分の曲がもうまだ言っちゃいけないんだよ俺が何の曲歌ってるかとかどこで流れるか、はい、でもねとっても素晴らしい使い方していただいて、私はとっても感動しました早くね11月になって皆さんにも見ていただきたいなと思いますがその前に、
はい、
私が、全国にですねこの日比ロックのフライヤーを送りますよというコーナーでございますが、
はい
今週1通目こちらいただきました、
はい、
ラジオネームガチハムメロン、
はい、
日比ロック大好きです大学に張りたいです、
うん、
日比ロック大好きです
おほうほう
なんと沖縄県からいただきました
沖縄県
でもねちょっとね、はい、この産業に書いてあるんだよね。日比ロック大好きです。
そうですね。
はい、大学に入りたいです。日比ロック大好きです。
はい、
これだけでちょっと日比ロック愛伝わるかな。
どうなんですかね、これ。
もしかするとこれだけだと、はい、だって他の方々はもうバーっていろいろひろゆきくんかける思い書いてくれてるから、
まあまあまあそうですね。
これだけじゃ伝わらないよって、えのきや先生がもしかしたらお怒りになってしまう可能性があります。はい、ちょっと聞いてみましょうか。えのきや先生、このラジオネームガチハムメロンにひろゆきのフライヤーあげちゃっていいでしょうか？
あげちゃう
あげちゃういただきました。先生、ありがとうございます。はい、どんどん行きましょう。岐阜県ラジオネーム173の憂鬱。シャイさん、ジャーギさん、ごまは日比ロックのフライヤー欲しいです。私の岐阜はそこそこマイナーな県なので、ぜひ送っていただきたいです。
あげちゃう。
続きまして、福井県、ラジオネームトマトの斜め。まだラジオを聞いたところ、福井の宣伝部長はいないようなので、立候補させてください。
あげちゃう。
いいですね。はい、
続きまして、千葉県日替わり唐揚げくん。細見さん、ジャーギさん、シャイ。僕はトラックドライバーで神奈川、東京、千葉、埼玉を走るので、トラックにフライヤーを貼って走らせてください。いかがでしょう？
あげちゃう。
あげちゃってますね。
あげちゃってますね、先生。東京都ラジオネーム、シャニカマイタチビッコ、フライヤー欲しいです。部活や研究室の部室に貼って宣伝したいと思います。日比ロックはまだ読み始めなのですが、ぜひ映画も映画館で見たいと思っております。先生、ぜひ、よろしくお願いします。
あげちゃう。
またあげちゃってますよ。
どんどん行きましょう。福島県16歳、ラジオネームカシオディ。
あげちゃう。
埼玉県ラジオミンネムスピッツちゃん。
あげちゃう。
岡山県大平山のうつけ。
あげちゃう。
神奈川県水曜定休。
あげちゃう。
千葉県ラジオネームジャストミート鈴木。
あげちゃう。
茨城県ミーザロック。
あげちゃう。
名古屋愛知県、ラジオネームゆかぬばん。
あげちゃう。
東京都嫌われ者の歌。
あげちゃう。
ということで、以上の方々に有力なフライヤー先生、俺の金のこととか全く気にせずにあげちゃってましたけども。
あげちゃってましたね。
送らせていただきたいと思います。今ねちょっといろいろ準備しておりまして、もうしばらくお待ちください。送らせていただきます。ということで、
はい、
全国47都道府県に送ろうというこの企画でございますが、今のところまだ送っていないのはですね、
はい、
北海道地方、まあ、北海道まだ送ってないね、
うん、
で東北だと青森、秋田、山形。
なるほど。
関東は、栃木、群馬、
はい、
中部地方が新潟、石川、
はい、
長野もかな、うん、長野もだね、まだ、
はい、
近畿が三重、滋賀、兵庫、和歌山。
なるほど。
中国地方が鳥取、島根、広島、
うん、
四国が香川、愛媛、高知。
お、
九州が佐賀、長崎、大分、宮崎。
なるほど。
で沖縄地方も沖縄送ったと。
そうですね。
残りもわずかになってきましたね。
そうですね。
いよいよ47都道府県制覇が見えてき、まだまだか、まだ気抜いちゃいけませんけど、
ま、ね、
ぜひですね、はい、日比ロックのフライヤー、私のサインを書いて送ってほしいよという方がいましたら、懸命に日比ロックって書いて、ラジオアットマーク細めのシャイボーイ .com にメールいただければと思います。皆様からのメールお待ちしております。はい。鳥取県ラジオネームビスコジャンキーさんからいただいた、細めのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。ねえお父さん、コニーちゃんをジャカジャカじゃんけんで倒そうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。俺たちには聞こえる大原さくら子ちゃんのコーナー。2014年6月で惜しまれながら終了してしまった大原さくら子のオールナイトニッポンゼロ。しかし俺たちには聞こえる、耳を心を澄ませばまだに月曜深夜に桜子ちゃんの声が聞こえるはず。いや、聞こえるんだ。このコーナーは桜子ちゃんの番組でアコラジッコがメールを読まれたことを報告してもらうコーナーです。みんなで桜子ちゃんの番組を盛り上げようということでございますよ、ジャギジョジ。
はい。
今週も聞こえました。みんなも聞こえたということで、
ね、
報告メールたくさんいただきました。ありがとうございます。はい、では皆様からのね報告メール読んでいきたいと思います。
はい、
最初の1通目、千葉県ラジオネーム甘口ブラックペーバー。
はい。
ふつおたで布袋寅泰さんの魅力を長々と書いたら読まれました。
なるほど。
しかし桜子ちゃんは、私はギタリストだったらミシェルガン・エルファントの阿部太が好きなの、出直し的なファーキンとなぜか怒られてしまいました。でも怒られるのも悪くないなと思いました。やかましいよ。でもね、桜子ちゃんに怒られるならいいよね。
いいですよね。ファッキン言うんですから。
続きまして、北海道ラジオネーム北野果肉。シャイボーイさん、ジャーギさん、シャイ。今回久々に読まれました。かき氷の話をする桜子ちゃん。
お、
好きな味が練乳ということで、少しセクハラまがいな、練乳ってなんかエロいですねというメールを送ったら、なぜか作家さんたちのチェックを通り抜けてしまい、桜子ちゃんの手元へ。桜子ちゃんは、全然エロくないしわけわかんないと恥ずかしながらも怒っていて、たまりませんでしたっていただきました。 可愛い女の子にエロいこと言わしたいという、
そうですよね、
欲求はまあみんなにありますからね、はい、たださラジオ聞いててさ、はい、なんでこのメール通過したんだろうなってネタ時々あるよね。
あ、ありますあります。
全然番組に沿ってなかった時あれ面白いよね。
面白いです
それが今回起きてしまったと。素晴らしいでございます。ありがとう北野カニ君。横浜市ラジオネーム江藤さん、
はい、
今回普通歌を送って初めて読まれました。無人島に一つだけ持っていけるものがあったら桜子ちゃんは何を持っていきますかという質問に対し、
いいですね、
桜子ちゃんは迷わず、はい、酔い止めって答えていました。無人島に着く前に船酔いしちゃうからだそうです。やっぱり大原桜子ちゃんの視点は違うなと回信しました。なるほどね、
すごい視点ですねこれはね、
はあ、無人島で生き残るとかそういうことじゃなくて着くまでのことを。
かわいい、酔い止め、
本当だったらかわいいよね。
そうですね、
本当とかそういうんじゃないから、
聞こえてる
から
事実、
実際聞いてたし。N キャー先生がこのコーナーのことすげえ心配してたわ。大丈夫ですか。面白いですけど。北海道ラジオネームバスケットカウント、今週の桜子ゼロ聞きました。電話のコーナーに受験生が電話をかけてきて、勉強のやる気が起きないんで頑張ってって言ってください、
うん、
というリスナーに対し桜子ちゃんが、
はい、
まず人にやる気を起こしてもらおうってのがダメでしょ。長い受験勉強の期間、やる気がなくなることもこれからもあると思うよ。またここに電話かけてくるつもり？やる気なんて自分で起こさなきゃダメ。わかった、じゃあ受験勉強頑張ってね、という、結局最後に頑張ってっていう壮大なツンデレを見せたのには度肝を抜かれました。真っ白すぎます。惚れましたって言っておりました。いいね、
いいですよ。
こんなこと言われたらね、勉強頑張らざるを得ないもんね。みんな聞こえておりますからね。実は先週で桜子ちゃんのコーナーが一通り全部終わって、今週から新コーナーが始まると思うって言ったらですね、本当にやっぱ新コーナー始まったみたいです、
は
い、
やっぱり始まってるんですね、
はい、送ってきてくれました群馬県ラジオネーム丸刈り丸ゲリータ、はい、桜子ちゃんのラジオで読まれました、
うん、
今週からどんなヤンキーにどんな状況でカツアゲされたかなど、リスナーから詳細なカツアゲ体験を募集するカツアゲエブリナイトのコーナーが始まりました。10代だぞ桜子ちゃん。まだ桜子ちゃんはほら、私って人の不幸話を力の源としているじゃないですか。だからリスナーの皆さんはカツアゲ体験をいっぱい送ってきて、私を元気づけてくださいねと言って言いました。これは送るっきゃないですねって書いてあります。
お
よし、俺のカツアゲ体験も送るかね。
僕のやつも送らないと。ちょっと
お前あんの？
ありますあります。
カツアゲされたこと？
アメフト部4人で歩いてて2人のヒョロヒョロの男にやられました。
どういうの？まあそれは一番いいよ。また今度聞くよ。
また投稿します。
ブレるから。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。大原桜子ちゃんのオールナイトニッポンゼロで採用されました。今週から桜子ちゃん扮する子供にリスナーがベストな回答を返す新コーナー、子供電話相談室フェイクが始まり、記念すべき第1回の質問、赤ちゃんはどこから来るの？に対する回答として、どうやら君は知りすぎたようだ、消えてもらおうというネタが採用されました。さくらこちゃんはこの回答に対し、何これ、ハードボイルドすぎる、一さくらこさくらしあげますと番組独自の単位一さくらこをもらいました。
ほう、
ちなみに一さくらこが今後どうなるかはよくわかりませんということで、
なるほど、
いろんな単位がね広がっていくみたい
で、ノベルティーとかもらえるんですかね、じゃあ、
はあ、ノベルティー。今まで T シャツだったりしたけどね。
そうですよね。
T シャツが一桜子に出たらちょっと経費的に足りなくなってから、ね。次、東京都ラジオネーム中水園 C コーナーが始まったのをきっかけに、私も桜子ちゃんのラジオに投稿を始めたのですが、初投稿で採用されました。
うん、
採用されたのは、対決桜子ジャッジのコーナーで、今回のテーマは、アコースティックギター、あなたは高峰派？八入り派？という桜子ちゃんらしいテーマでしたが、私は、やっぱ長渕さんが使っているから高峰でしょうというコメントを投稿し読まれました、
うん、なるほど、
桜子ちゃんはそうなの、私も強さんに憧れて高峰のギターを使っているのうっさいという力強いおたけびをいただきましたって
あ、
なるほどね、要は番組側からテーマ、
なるほど、
今回アコースティックあなたは高峰やいりっていうのに対してリスナーがネタとして、うん、ネタというか回答としてどっちかっていう答えるっていう、
なるほど、
桜子ジャッジ、対決桜子ジャッジが始まったということですけど、
はい、なるほどなるほど、
この桜子ちゃんモデルのギター超売れてるらしいね。
あ、そうなんです
ね。お茶の水は楽器屋がたくさんありますけど、はい、もう桜子ちゃんモデルのがもう飛ぶように売れてるみたいです。
へ
え。で桜子ちゃん高峰と契約してますから。
あ、なるほど、
そうそう、で高峰でやってますけど、
はあ、
私はね、ずっと初めて買ったギターも、今使ってるギターもヤマハなんですよ。
はい、
もうギターはヤマハって決めてますけどね。
なるほど。
僕のスポンサーについてくれる。もう僕の使ってるこれボロボロなんですよ。ギター。もう
ずっと初めから使ってるやつですね。
いや、まあ、これはもう3本目なんですけど、僕にとってはね。そうそう。でもね、いつかヤマハが僕のオフィシャル、細身のシャイボーイモデル、売れなそうで。桜子ちゃんのコーナー続きます。ラジオネーム、ゆかぬばん。桜子ちゃんのラジオで読まれました。各地にある白線を歩いたら、桜子ちゃんに知らせるという新コーナー、はい、白線だけ踏んで生きるべし、で読まれました。
渋いな。
僕の野球場で、ホームベースからファールポールまで続いている白線を、一歩一歩踏みしめて歩きましたよ、というメールに対し、桜子ちゃんは、わーすごい、じゃあ私は今度サッカーコートの白線の上を歩いちゃおうかなと反応してくれました。新コーナー、白線だけ踏んで生きるべし。
こんなテイストでしたっけ、あの番組は。
ということで、いろんな新コーナー始まって、ちょっとこの白線だけ踏んで生きるべし跳ねそうですね。
いや、いいですね、なんか。
ぜひ皆さんも白線だけ踏んで生きるべし送って、読まれたら送ってきてください。ね、ぜひ読まれたら、懸命に桜子と書いて、この番組に、報告メール送ってきてください。皆様からのね、メールが、ますます桜子ちゃんの番組を盛り上げますので、テレビとかでさ、桜子ちゃんを見るとさ、はい、なんか親心なのか分かんないけど、頑張れってやっぱ思うね。別にあっちは何も知らない。
なんか応援したくなる、ね。
応援したくなる。そう、そう。なんかこの間、東京のほら、お台場でフジテレビでやってるイベントあるじゃん、はい、今、夏休みにやってる。はい、あれなんだっけ、
ね、
お前は知ってなきゃいけないやつだぞ。
ねえ、そうですよね。バイキングのあのパーソナリティの人たちが結構ね。
いや、そんなにごまかされませんよ。イベント名です、私が知りたいの。
昔はお台場冒険王とかお台場
合宿国とか。今年のやつを知りたいんです。
やってました。
今年のやつを知りたいんです。何なんですか。
今年のやつは何でしたっけ。
今年のやつは何ですか。
何でしたっ
け。お台場新大陸。
うわ、わかんねえ。
あ、わかんない。ダメじゃん。お台場新大陸でライブ毎日のようにやってるんだけど、それ桜子ちゃん出たっていうニュース、はい、バイト行く前に見てね、はい、俺も頑張ろうと思いました、
はい、
皆様からのメールはラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com でお待ちしております。では一旦ジングル。
愛媛県ラジオネーム2012さんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さんが朝ごはんで食べるたくあんの量動画すぎて笑えねえよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけてコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいております。ジャギジョージ、
はい、
では今日も早速メール紹介していきたいと思います。
はい、
まずこちら1通目、栃木県ラジオネーム最速の変態、うん、夏祭りと聞くと皆本来の意味と少し違うことをイメージしているので、これを勝手にコンプライアンス。夏祭りは浴衣を着た若い女子をナンパしされるためのイベントじゃありません。その多くが本来夏場に流行しやすかった疫病を封じるためや、不幸にも病気です亡くなってしまった方々を弔うための行事であったはずです。なので今この世に生かされていることに心静かに感謝するためのイベントに変えましょう。なげえな。
重い重い、なんか、
うん、お母さん今この世に生かされていることに心静かに感謝するためのイベント行こう。誰が行くん。続きまして大阪市ラジオネームウスターソースケ14歳。マクドナルドという言葉はマクドっていう派とマックっていう派に分かれますので、これを勝手にコンプライアンス。ハンバーガーのお店にしましょう。なるほどね。今なかなか慌ててるマクドナルドでございますけど、そうですよね、本当にマクドっていうの
言います。あのマクドって言います。
大阪だと。大阪、あ、そう、まあ、どうでもいいですけどね。私にとっちゃ、私マックで働いたことあるんですよ。あの大学院の時、あの月島のマックで働いてましたよ。
エリートじゃないですか、マックで働くってね。
どういうこと。
僕なんかイメージなんですけど。
何が。高校生でも働ける人だって。
あ、でもなんかちゃんとしてる人が働いてるイメージですよね。ユニクロとかマック、あそこらへん。
あ、そう。
次行きましょうか。
そんなイメージある。だって私あれですよ、はい、あの、まあ、あの舞浜のとあるテーマパークでも働いてました
から。あ、いやもう
ね、は
い、
バイトの話もいつかできればいいですね、
はい。
続きまして東京都ラジオネーム中水園さんからいただきました。思春期とは具体的にどのような期間か分かりにくいため、うん、これを勝手にコンプライアンス。
深夜にテレビでやっているエロそうな映画を見るために頑張って夜更かししたり、親を早く寝るように仕向けたりするも、実際にはそんなにエロくなくてがっかりする年頃と呼びましょう。
あ、いいですね。
まあね、そういう時期だよね。
そういう時期です。
なんかさ、夜中にやってた、
はい、
なんかエロい番組とかある？
ありました。関西で、
うん、
多分関西だけだと思うんですけど、
うん、
夜美女っていう番組、
ね、何それ、こっちはないね。
あの唯一あの AV を紹介するんですけど、
うん、
あのテレビでおっぱいが見れました。
へえ、あ、そう。
もうそれを見るためだけに
夜中、
あのもう隣の部屋に親が寝てて、うん、こういつでも消せるようにチャンネルを左手に持ちながら見てましたね。
あ、そう、そういうのあんだね。
ありましたね。
なんか確かにさ、映画、エロそうな映画、エロそうな映画ってその深夜にテレビでやってるから、ね、確かに、まあ、映画の中でさ、エロいシーンがあったりっていうのはあるね、
はい、
確かに、
はい、あります、あります。
俺、パイレーツ・オブ・カリビアンって絶対エロいシーンあるだろうなと思ってさ、
はい、
家に DVD があったんだよ、
はい、
妹かなんか借りてきたから、
はい、
で誰もいなくて、ディズニーの映画だって知らなくてさ
根本的なところですね。
そうで、海賊だからっつって、
はい、
海賊映画だよっつうからさ、
はい、
海賊だったらエロいことあんだろうと思って、
はい、
3倍速ぐらいで早送りしながら見たら最後の最後までなかった
内容ほぼ入ってない
エロいシーンだけ待ってこうやって見てたら何も起きねえからなんだこのダサくと思って大ヒットしましたけど東京都ラジオネーム城之内海妹に勝手に自分の分までおやつのショートケーキを食べられて、普段めったに怒らない僕が勝手にコンプライアンス、度が過ぎて笑えねえよ
出ました、
出ました、度が過ぎて笑えないよこれは私が怒った時の言葉でございますね、はい。東京都ラジオネームパンサライダー、ロッテのお口の恋人というキャッチコピーは、うん、なんかいやらしいので勝手にコンプライアンス、小腹が空いたり口寂しい時に最適なお菓子にしましょうなるほど、確かにお口の恋人ってちょっといやらしい感じ
です。まあまあそうですね。
なんかね、わかんないですけど、夏だからかわかんないですけど、
はい、
この勝手にコンプライアンスに送られてきてるネタがちょっとみんな下ネタに走り出すっていう。はい、
そうですよね。
そうでしょ、チェックしてて思ったでしょ
なんでしょう、夏のせいですね、これは。
全て夏のせいですね。続きまして、ラジオネーム、ジョの近い、磯山さやかさんの太ももを見て、はい、勝手にコンプライアンス。おう、ファンタスティックこの間そのさ、日比ロックの試写会ってさ、
はい、
あの前野智也さんっていう俳優さんがいて、
はい、
日比ロックでは草加谷部役をやってますけど、
はい、
で一緒に打ち上げも行かせてもらってお酒一緒に飲んだんだけど、
はい、
グラビア大好きだってことで、川村ゆきえさんが好きだって話で盛り上がって、
なるほど。
でね、僕初めて買ったサブラーの表紙がね、磯山さやかさんと川村ゆきえさんが2人でやった。でね、今そんなに似てないんだけど、だから僕が最初に買ったのは10年前とかかな、
はい、
そっくりだったの2人とも、見分けがつかないことがあるぐらい、磯山さやかさんと川村ゆきえさん、すごいいい時代でした。
なるほど。
今週の最後、ラジオネームスペシャルウィークからいただきました、はい、愛知県、男性がなかなか行かない治療というのは、
はい、
文字面的にかっこよくないので、これを勝手にコンプライアンス、ネバーエンディングストーリーと名付けましょう勝手にコンプライアンス。このコーナーは懸命に勝手と書いてラジオアットマーク細身のシャイボーイでお待ちしております。ジングル。兵庫県ラジオネームアマシットさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法。お父さん、名前をアルファベット一文字にして関根麻里さんと婚約しようよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。シャイということで、歌のコーナーでございます。番組ももうすぐ終わりでございますけれどもですね、はい、先週放送した寂しさという曲が結構お褒めのお言葉メールたくさん届きまして、
はい、
やっぱ嬉しいんですよね、作った曲褒められんの作んのさ、やっぱ曲って、例えばじゃあ曲、まあ3分半ぐらいの曲だと思いますけど、あれ作るためにやっぱね、1日2日やっぱかかっちゃうのよね、レコーディングまで合わせるとさ。だからこうね、忙しい中でさ、曲作って毎週やるのはあんまり効率的なことではないんだけど、それならもっと面白いことを考えて喋った方がいいのかなと思うこともあるんだけど、こうやって曲褒められるとですね、ラッキーじゃねえね嬉しいなと思いますけどね、はい、そんな中でこの最後の歌のコーナーのさ、
はい、
名前前募集してましたけど、
はい、
北海道のバスケットカウントが送ってきてくれて、いつも寝ちゃうのでちゃんと聞いたことはないのですが、TBS ラジオのジャンクの後に 走れ歌謡曲って番組やってるじゃないですか。
ああ、やってますね。
僕この番組名がなんか好きなんで、最後の歌のコーナーも走れ〇〇にしてくれませんか。走れ細身曲でも、走れシャイボ曲でもいいのでお願いしますって書いてるんですけど、こんな番組やってる？
あの、やってます。
今も？
今もやってるんじゃない
ですか。東京で
走れ歌謡曲。僕でもちゃんと聞いたことないですけど、名前は知ってます。
走れ歌謡曲。
走れ歌謡曲、
これ地方だけじゃない？
あれそうなんですかね。僕が大阪で聞いてた時はありました。
今ないと思うよ東京で。
ああそうなんですかね、うん、じゃあ走れ歌謡曲。
いやでもあの僕は聞き馴染みがないんで却下です。相変わらずこの歌うところは 歌のコーナー。
歌のコーナー。
歌のコーナーよりいい名前が来たら変えますけどね。
そうですね。
いやいや、じゃあなんか一曲歌いますか。まあ歌いますかっつって嫌だっていう人はここにはいないんですけど、ね、言える人もいませんし、ね、みんな嫌だって思ってるのかな。そんなことないよ。別に大丈夫だよね。
楽しみにしてるでしょ、むしろね。
楽しみだというメールは今までいつも来たことありませんが。歌いますか。せっかく夏ですからね、夏っぽい歌を。なんとなくは気づいていたけど、気のせいであれと願っていたんだ。仲間内で開かれた花火大会の途中で、僕は愛おしいあの子に彼氏ができてしまったと知った。悲しかった。落ち込んでいることを絶対に気づかれたくなかった。僕はさほど好きでもないのに、花火を楽しんでいるふりをしていた。どうやら僕の恋は思いを告げることもなく散った。この花火のように、線香花火しりしり燃える、夏の思い出道連れにして、恋の終わりが似合うのは儚く消えてゆくからでしょうか。ということで、細身のシャイボーイで、線香花火という曲でした。今年も線香花火やらずに夏が終わるのかね、そう思って悲しいでございますが、もし、花火を、線香花火を一緒にやる相手がいる人はですね、楽しんでいただければいいんじゃないですかね。ありがとうございました。細身のシャイボーイで線香花火でした。細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は神奈川県横浜市東戸塚の細身のシャイボーイの自宅から、細身のシャイボーイとジャーギジョージの二人でお送りしてきました。いやーっと、今週も本当にたくさんのメールを送っていただきありがとうございました。すべてを読むことができず申し訳ございません。せめてお名前だけでも読ませてください。コモハカ、シマコウ、カコちゃん、イケアの嫁、お松、クサレプラム、ドスコイちゃんこ、いつも素敵なみんなの松、スピリットスナイパー、サボテン8号、中二病ナウ、ロージングマ、サル人間、ヤンシンシーモンレールーホー、気まぐれスナフキン、シェイクモンキー、抹茶、小林洋通おじさん、もっこりさん、高野誠治、ブルースロエバー、山口ホテル、173の憂鬱、浮世坊、ウニ吉、この木なのき佐々木、笑う角にはハッピータプタプ、この他にもたくさんの方からメールいただきました。本当に、いつもありがとうございます。メールの数が、週を追うごとにどんどん増えています。もらうメールが増えれば増えるほど、ただ、放送で使えるメールの数は、もちろん限られているので、読めないメールがどんどん増えていきます。だから、読まれる可能性がどんどん低くなるわけですね。 でもやっぱり、それでもやっぱ送ってきてほしいですし、
はい、
でもやっぱり送るからには読まれたいじゃない。だから私も、できるだけたくさんひたすら読もうかと思うんだけど、そうするとバランスが悪くなってしまうっていうところでいろいろ兼ね合いがあるんですけども、本当にわがままなことを言ってるのはわかるんですけども、ぜひたくさんメールください、それに答えるように一枚一枚丁寧に一生懸命読みたいと思います。今週もありがとうございました。ではエンディングです。
暖かい
シャイということで第17回、はい、アコラジも終わりでございます。アジアギジョージ、
はい、
お疲れさんでございました。
お疲れ様です。
いろいろ盛りだくさんでございますが、
そうですね、
来週は福田さんも来ますから、
はい、
ますます頑張らなきゃいけませんよね。え、猫になっておいで選手権が終わりで8月に入り、
はい、
アコラジ夏祭りももうすぐでございますよ、
はい、
いやー、いい夏にしたいね。
そうですね、
うん、楽しくやりたいな。アコラジ初めての夏でございますから。
そうですね、
まあ、ラジオで夏っぽいことって難しいんだけどね。
まあそうですね、
私もなんか夏祭りとかどっか、要は普通の祭りそこら辺で行けたらそういうのを報告したりとかですね、できたらいいですね。なんかないの、本当に祭りとか全然行こうと思ってないのか。
そうですね、なんか花火大会とか隅田川のね、
行ったの。
いや行こうと思ったんですけど
じゃあもう過去のことはいいです行ってないんじゃないですか
結局ね人混み多いし。
あ、そうですか。あ、そうだよね。アジアギジョージ今回の MVP 決めないと、はい、第17回の MVP。
そうですね、はい、
どうしますか。なんかこれっていう人いますか。
そうですね、
じゃあ私が好きなのでいいですか。
あ、いいですよ。
桜子ちゃんのラジオで送ってきてくれた、はい、白線だけ踏んで生きるべしのコーナーをですね、はい、で送って読まれたっていうラジオネームゆかぬばんを、
はい、
第17回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ MVP に選びたいと思います。おめでとう、は
い、おめでとうございます。
ということで、ゆかぬばんおめでとうございます。細身のシャイボーイタオルを送らせていただきます。
はい、
ただですね、この細身のシャイボーイタオル、なかなか今送れてなくて、はい、っていうのも、ちょっとね、要は、青いタオルなんだけど、
はい、
それ、まあ、グッズでも普通に買えちゃうんだよ。
なるほど。
で、まあ、すごいいいタオルなんだよ。
はい、
自分で言うのもなんだけど、はい、凝ってて、染め抜いてるから、裏から見ても表から見ても、こうなるタオルなんだけど、ちょっと、赤いシャイタオルっていうのを作ろうかなと思って。
ほう、なるほど。
で、それは売らずに、この MVP になった人たちだけにあげるやつを作ろうと思ってるんで、
はい、
今業者さんといろいろ話してんだけど、
はい、
なんせ私に今ちょっと予算がなくてですねちょっと待っててください。ちょっとできたら完成次第すぐ送りたいと思います。ありがとうございます。あと何ですか、困ってること。困ってること、そうだわ、
はい、
まあ、そのポッドキャストでやってるわけじゃないですか。でポッドキャストのいいところって要は過去のやつも残しておける、
はい、
で残しておいてさ、でファーってちょっと自分で iTunes とかチェックしてたら、なんか第0回と第1回が消えてたんですよ。
はい、え、消えてるんですか。
そうそう、消えてて、
えー、
と思って、
はい、
私も何と思って確認して、
はい、
で何かと思って調べたら、
はい、
なんか私の使っているこのポッドキャストの上げ方、
はい、
まあ、シーサーブログっていうのにと契約して金払ってやってるんだけど、はい、そっからの RSS フィードって、まあ、iTunes に載せるやり方があるんです、はい、それだと15件までしかポッドキャスト載せられないんだ。
そうなんですね。
だからこの第17回が載ったら、
はい、
第0回、第1回が消えてから、第2回のアコラジが消えます。ってことで、ちょっと困ってんのよ。
15までですね。
そう、15個しか載せられないってことで。はい、どうする？
どんどん消えていくってことですか？
ちょっとそれショックじゃない？
初めて知りましたね。
そうそうそう。だから私もそんなことね、はい、これ使うときは載ってなくて、
はい、
で実際にも困ってる人がいて、それで分かったんだけど。
へ、
あ、そうなんです。これはもう仕様だからしょうがないって。
なるほど、なるほど。
ちょっとぜひ、ポッドキャストに詳しい方、シャイボーイさんちょっと困っちゃってますので、
はい、
私ネットに強くないのでですね、もし助けてくれる人いたら、ぜひ知識を、
識をね、
私に知識を与えてください。お待ちしております。そうしないと、次の福田さんの第18回があったら、
はい、
第3回の NKR 先生の回が消えるってことですから。あまあでもなんか、その、ポッドキャストではダウンロードできないんだけど、 MP3 データとしてダウンロードできるようにはちょっと今週中にはもう僕のホームページからできるようにしときますので、はい、あと YouTube にも上がるようにしときます。
そうです
ね、はい、ちょっといろいろ対処はしますけど、ね、やっぱポッドキャストでちゃんとやっていきたいですし、
はい、
全部残った方が楽しいじゃない。
そうですよね、
ちょっとなんとかしますけども、なんとかするためにちょっとぜひ、有識者の方々私に知識を与えてください。待っております。いよいよ、
はい、
あと1ヶ月切りました。アコラジ祭り、
はい、
意気込みなどはありますか。
意気込みですか、
うん、
やはりね、 来ていただいた皆さん、
時間なのでそろそろよろしいということで、皆様ぜひぜひチケットお買い求めの上よろしくお願いいたします。じゃあブドウ持って帰るよ。
はい、
あとね、昨日私のライブに来てくれた夢ゆりさんっていう女性が、はい、ジャーギジョージさんと一緒に食べてくださいっつってゼリーとかくれたから、はい、これはもう持って帰って西田の食え。ではまた来週もよろしくお願いします。いくぞ、1、2、3、シャイ、ありがとうございました。江ノ島、来年は君と一緒に来たいな回だったね。俺はどこに行こうとしてるんだ。